い海の底に人魚の国のお城がありました。6人の人魚の姫のうち一番末の娘が15になって海の上に出ることを許されました。ふとしたことから、ある国の王子を嵐の海で助けた人魚の姫は、海の底に帰ってからも王子のことを忘れることができなくなったのです。人魚の姫は悲しそうにつぶやきました。人間になりたい、人間になりたい。さあ、それではこれから皆様をアンデルセンの人魚の住む神秘の世界へご案内いたします。
海は青い、海は広い。私たちが知っているのはほんの海の表面だけ。波の下には美しい人魚の住む神秘の世界がある。かわいらしい人魚の船が美しいバラ色の肌をたぎらんだ。初めて海の奥に浮かんだ広い海は天に憧れかけていた。 何もかもが珍しくて泳ぎ回っていた船は、やがて濃い夕闇の中に大きな誉れ船を見た。泳ぎながら近づいていくと、聞き慣れない音楽が聞こえてくる。赤、緑、ピンク、紫、色とりどりのランタンの仕立ては黒い水平棒に横じまのシャツ、イスパニア人の水兵たちが陽気に踊り回る。踊り狂う大勢の水兵、立派なジャンの人たちが赤や緑のフラッシュをあげる。この中にひときわ目に立つ人たち、皆がその人に差し付いている。あ、あれはきっと王子様なのだわ。三船の三好方にあの少年に似ている。美しい方、姫の瞳は王子様の顔から離れられなくなった。うっとり、ただもううっとりと人魚の姫が王子に見惚れているうちに、海は次第に海の色は変わった。風の向きが変わった。嵐になる。嵐が襲ってくる。船に打ちつける山のような大波がブリッジの上から滝のように落ちる。船は苦しそうにきしりながらその中から抜け出そうと、悲しそうに悲鳴を上げてのたうち回る。次第に帆が吹き破られ風にはためる。砂が鋭くなって鞭のように荒れ回る。船は苦しいほど気をもんで船から離れて王子の身を心配する。あ、船が、王子様が危ない。あ、船は真っ二つに割れて、王子は荒れくる波の上に投げ出されて気を失った。人魚の船はすぐに王子を救う。その優しい腕に抱いて陸に向かって泳いでいる。一番下に家の渚に王子を抱かせる。その青ざめた美しい下にそっと口づけをして、人魚の姫は海の底に帰っている。一度王子を見た人魚の姫は王子を忘れることができなくなった。そして自分の王を何とかして人間のような足に変えた。人間になって王子様のそばに来たいとなるようになった。海の底の恐ろしい渦巻きの中の気味の悪い日泥が火の燃えるようにうねる魔女の姿、人魚の姫は魔女のところまで行く。おバカさんが人間になろうなんて、そんなことをしたら腐ると思う？ 度人間になったら二度と人魚には戻れないのだよ。運よく王子様と結婚できれば別だがね。それに王を足に取り替える呪いのためにはお前はその美しい声を失わなければならないのだよ。でも姫はどんな辛い思いをしてでも王子のそばに来た。姫はとうとうその舌を魔女に切り取らせてしまった。を握りしめて姫は海底には彼を姫海の表に向かった。お父様、お母様、お姉様たちもさようなら。姫はこの上もない喜びにあふれ恋しい王子様のいる世界に向かって泳ぎ登っていく。嬉しそうに登っていく、登っていく。消えてしまうのです。死んでしまうのです。とうとう王子様と隣の国のお姫様との婚約が結ばれた。 広い庭先の夜の渚に座って船はただ波に足を浸す。懐かしい海、その時かわいそうな妹、早く海に帰っておいで。本当に思いがけないことに、その声は姫の五人の姉たち口々に呼びかける。お父様もお母様もみんなあなたの帰るのを待っているのよ。早く一日も早帰っておいで。打ち寄せる波もおかえりおかえりと優しくささやいたが、姫は悲しそうに首を振り続けるんだ。
Thank you.
愛を慕ったものお幸せに。かわいそうな人魚の姫は懐かしい海、父母や姉たちの住む海に溺れ死ぬ人間として身を踊らせた。